ウェザーリポート。横浜気象台から発表されている天気予報をお伝えします。今日は神奈川県西部に注意報警報などは発表されていません。穏やかなお天気です。今日は西部概ね晴れています。ただ夜はラジカルランド。続いてはこのコーナーです。
源秀森の
駆け込みレディオ。源さん、こんにちは。
こんにちは。またまた一週間やな。
よろしくお願いします。さて今日は源さんどちらにいらっしゃいますか？
珍しく訪問者がいっぱい来て今やっと終わったとこで歌舞伎町にいます。
日本駆け込み寺。
結構さ実やけども、今日も13名ほど来てて、もう12時半までやでって言いながらちょっと40分ほど話してました。
そうですか。新宿歌舞伎町の日本駆け込み寺は悩みを抱えた方々が足を運び相談に乗ってほしいと、
うん、それとか、うん、あの海外からの訪問団な。
あ、そうですか。
駆け込み寺って何ですかっていう感じで、
うん、
話しててもな、テクが入るからな、
うん、
ピュッと1分か2分喋ったら黙らなあかんっていうこの辛さってな、意外と俺なんか機関銃みたいに喋っちゃうからな。間を持つとかね。
あ、そうですか。お疲れ様です。
勉強になりました。
さて紅葉の季節となりました、
うん、いいよ、抜群やな。もうドライビング日和っていう感じで
ね。連休初日に。
そうやで。もう今日はたまたまもうちょっとずっと事務所で事務方でやってるけど、また俺日曜日から仙台行くから、ちょっと東北周りやから、同じくちょろっと日光あたりをちょっと寄り道しようかなと思いながら、紅葉がな、こんだけ朝晩の寒暖差がやったら綺麗もんな。
最高ですね。日光のドライブなんて羨ましい。
日光へね、いろは坂なんかぐるぐる行きながら、ちょっと方向ちゃうけど華厳の滝も行ったりとか、うん、東照宮のとことか。でもある車乗ってる人間にしたらずっとやけど、あそこ気づきゃな、猿がよう出てくるからな。
そうなんですよね。
乱暴な猿やで。俺猿と思いっきり喧嘩したことあるもん。ああ、向こうは歯をむき出してくるやんか。
源さんも歯むき出して。
いや、向こうはな、恐怖を感じれんねんな。よけくんねんな、あれ。
そうかもしれない。
人間やったらな、でも、まあ、変なにビビって逃げんのに猿逃げへんがな。なあ、俺がたまたまコンビニ袋持ったらそれが狙いでな。
ああ。
中身やねんか、ゴミやのに、あの、車のゴミを入れてん、それが狙いやねん。
なるほど。
すごいで、俺。
猿も必死ですもんね。
そう。
なんかね、鎌倉とか逗子でも猿が目撃されているので注意ってニュースになってます
もん。そうそうそう。人間怖がれへんもんな、最近な。
そうですね。
そうです。もうどないしたらいいやろって。逃げたら追っかけてくるし、だから車もギュギュッともう窓閉めてから見てるだけ。
熊も猿も会話ができたらなっていつも思いますね。分
かってくれたらなあ、いいのに。
誰も傷つかないし、まあ、本当ですね。なんかここにもう残ったご飯置いとくよって言ってそこに来てもらって、もう絶対人里に来ないっていうね、もうそういうことができたらいいなっていつも思っちゃいます、
うん、
ということは源さんが紅葉でおすすめなのは日光ですか？
今の時期やったらまだもうちょっと西の方は早いから、栃木県に行ったら当然日光とか林濃山とか、あの二たらとかあの辺が一番、箱根はもういいんかな、うんうん、綺麗やろな。
そろそろ結構いいと思いますよ。
山合いがいいよな。
でその紅葉をバックに聞きたい曲ってありますか？
うん、あるよ。こういう時ほど、まあ俺はちょっと古い人間でオールディーズ系やから、アリスの終止符なんかいいよな。
いいですね。では今日はその曲を聴いてみましょう。
はい、
アリス終止符。
左利きのあなたの手紙、右手でなぞって真似てみる。
アリスで終止符でした。源さん、
いいな。
今年の秋はいつもの秋より長くなりそうな気がしますか？
見つめ直したよ。
では今週も源さん、最後に一言お願いします。
一言はね、たまには心の散歩をする。
うん、
そう、 一駅二駅歩いてって、うん、スマホをポケットに入れバッグに忍ばせて一駅二駅歩いてみたらいろんなものが見えてくるやんか、
うん、
ちょっと心がゆとりが出てくるんちゃうかな。なんかいつもギスギス周りを見ずになんか一目散にあてもなく歩いてることから比べたら、
ああ都内だと余計そうなるかもしれませんね。
30分ぐらい歩くのもいいやろし、まだ近所公園行くのもええやろうけどな、うん、でもぐるぐる回るよりに片道切符で歩く方がええね、
うん、
戻りは電車でいいから、
うんね、やってみたいなと思います、うん、また紅葉も名所もいいですけど近所のいつも通る公園も違う表情がね、
意外と発見がある、ね、あります。
そういうのも楽しみたいなと思いました。
忙しい中にね、
はい、
そこに時間を見つけるのがね、
うん、源さん、はい、今週もありがとうございました。
ありがとうございます、はい、
源秀盛さんでした。
話はしないよ、
話さないでね、
このままずっといつまでも。
三浦京子&ハニーシックスが大阪を歌いました。
二人の世界
大阪
ナイト、
大阪大阪ナイト。
の午後はラジカルランド、今週も生放送でお送りしています。1485ラジオ日本小田原放送局ラジカルランド、続いてはゲストコーナーです。今回は約3年半ぶりの登場となります、歌手若原涼さんです。
こんにちは、若原涼です。よろしくお願いします。
お久しぶりです。
ご無沙汰してます。やっぱり来てないですよね、
うん、
来てないですよね。
全く
やっぱりね、あの駅降りたんですけど、
はい、
様子が変わってました。駅の様子が。
あ、そうなんですよ、工事を ね初めてね。
なんかそば食べようかなと思ったんですけど、探したんですけど何もなくて、もあれですよね。それぐらい来てなかったんだなと思いました、
ね、はい、3年半っていうといろいろなことが変わりますよね、
は
い、
変わりました。あの3年半ですから、前回来た時は30代。
あ、そうでしたっけ。
はい、
はい、
もうあの42歳になりまして。
あ、それはおめでとうございます。
ありがとうございますあ、もうあの本当にあのあちこち関節が痛くなったりするんですよ。
あ、なりますよね、
ちょっと動くと。で、あのちょっと前までですと例えば筋肉痛も次の日とか来るじゃないですか。何日か経ってから来ますね、やっぱり。
あ、そういうものですか。
来ます、来ます。本当にもうそういうので年を感じたり、あと病院にかかる回数が増えたりとか。
あ、よく聞きますですか。
です、僕そうですよ。だってあのね、あの支払うもの支払ってるんで、
うん、
あの何かあった時には使っといた方がいいのかなって、
ま、悪化する前にね。
そうです、そうですよ。もうすぐもうちょこちょこ最近、うん、本当に何かあるとこれ病院に行った方がいいなと思って。
いや、あの人前に立たれ歌われる方ですから、はい、何かあってからでは、は
い、で病院の中あの待合室で待ってるといろんな話聞くんで、
うん、
あの仕事のネタになったりするようなこともあるんですよ。
そうです、仲良くなったりしちゃいますね。
あります、うん、一回本当にあのもう風邪で具合悪くて、で、まあ、あのその時はなんか注射を点滴みたいなのをしてもらったりして、次の日がその大きな仕事だったんで、で待合室全部終わって支払いをするのに待ってたんですけど、うん、隣に来たあの、まあ、80ちょっと過ぎぐらい の綺麗な女性の方だったんですけど、あのスカートのファスナー上げないで来たんですね。スカート下ろしたまんまズリズリ来たんですよ。
あらららら、
僕この人大丈夫かなと思って、僕が違うところに病院に来てんのかなと思って
そうですか、
はい、そんなことありました。
そうですか、変わらず、はい、いいトークでやっぱり印象通りでした。
そうですか、
第一印象がまあそんな感じだったので今回も変わらずかなと思いまして、ね、はい、ただ大きく変わったのがその病院に行かれてると思えないくらい今日焼けされてまして。
はい、してます。
いい、
でもね、前回の時も、僕も日焼けサロンに通って、8年になるんで。
あ、いや今回 回の方がさらに焼けた、この時期だからですかね、
はい、この時期だからというより、僕最近今年もう半年くらい前から釣りを始めたんですよ。っていうのもあって、日焼けをそのお金を払って日焼けサロンに行って、で釣りに行って自然に焼けてっていうダブルで焼けてるという、
そうですか、はい、じゃあ、はい、意識して焼いてる部分と自然に焼けてる部分があるんですね、
は
い、
そう、ただ釣りに行っても上半身は裸で、沖釣り行くんで
野生的、
はい、でその上にライフジャケット着たりで、
そうですか、
はい、
初めて、またじゃあ1年も経ってない感じですか、
ね、経ってませんね、2回、もうすぐ3回目行くんで、2月に一遍行ってるんですよ。
じゃあ今一番楽しい時じゃないですか。
めちゃめちゃ楽しいです。めちゃめちゃ楽しいので、その趣味に費やすそのお金をどうやって稼ぐかという
お金かかりますか。
かかりますね。僕ね、今までね、例えばゴルフってやんなかったんですよ。で誘われ、先輩方からも誘われても、うん、そういう、ま、やっぱり身分でもないですし、今もそれは思ってますよ。それやっぱり高貴なそのスポーツだと思ってますから。
あ、
でもやっぱり高いじゃないですか。ね、何か全部こう揃えるのも高いっていう。
いつの時代の方、
いや本当に
今結構ラフにできるみたいなんですけど。
みたいですよね。
はい、
ただその例えばコースに出るのにもいくらかかるとか。
それはかかりそうです。
うん、ね、そういうのでやっぱり高いっていうイメージがあったんで、
ね、
釣りはそんなにかからないだろうと、
うん、
思っていたんですけど、結果その釣り道具屋さんに行くと、あ、こんなのもあるんだ、こんなのもあるんだって。これはいいよって、これはやめときな、これこっちの方がいいからとか、そういうのでもうどんどんどんどんやっぱりかかりますね。
そうです
か。だいぶかかりましたね。
川じゃないんですよね。海、
海、沖、
あ、
船を出してもらうんですよ。
それはさらにプラスじゃないですか。
そうだから、で僕は、なぜこの始めたかっていうと、うん、山口県にファンクラブがありまして、下関にあるんですけど、でもう何年も行ってるんですが、行くたびに今度釣りに連れてってあげるよって向こうの会長さんが、で知り合いの方が船出してくれるっていうので、でもその人は1週間のうちに3回も4回も行ってるんですよ。近いですからね、
うん、
で1回連れてってもらってハマりました。で次行く時にはやっぱり、約やっぱり10万弱のお金ってかかりますね。
わお、それはゴルフ以上かもしれないですね。
ですよね。だからそんな話を聞いててゴルフの方が安かったっていうでも興味がね、あるかないかじゃないですか。
あれ釣れてしまうとダメなんですね。
もうね、格闘ですから。
ねえ、だって海の魚だから川の魚と違うから力もすごくないですか。
はい、すごいですよ、すごいですよ。もうだからもう全部そのもう全部セットして、
うん、
もうこうかかるまでで、木は多分自分では短い方だと思うんで、木の短い人ってなんかそういうのいいらしいですね、釣りとかそういうのね。
私逆だと思ってました。木長に待たないと釣れないから、
うん、
木が短い方ダメかなと思ってた。
なんか逆みたいですよ、木の短い人の方がなんか釣りはいいみたいですよ。
そうですか、はい、じゃあぴったりな、
なんとなく自分で思います決してね長い方じゃないと思うんですけど、やっぱりね、例えばもう、うん、これダメだなと思ってこう上げるでしょ、やっぱり何もついてない、うん、じゃあ次かけるぞ、餌をかけ引っ掛けてっていう、そういう釣りするんで、もう楽しくてどうしようもないですよ。
また近々行かれるそうですね。
はい、もう今月もう、もう中間ぐらいに行きます。
何釣るんですか。
ブリ。
寒ブリ。どうやって食べます。
どうやって食べますって誰かにさばいてもらってですね僕釣ってもうあげるだけなんで釣ってあげるだけなんで、
あげてお願いしますみたいな。
そう、
いい。
でもやっぱりブリいっぱいあるんですもんね。例えばその照り焼き、
そうなんです、
ね、
しゃぶしゃぶまでできる
んですよ、ね、そうですよ。
旬のものを自分で釣り上げてって。
そうですよ。
歌に何か影響するものってありますか。
ないですね。
ですよねそう思いながらもちょっと新曲のジャケット見てたんですけど、はい、全然繋がらないなと思って、どうしようかなと。
全く
でもこの話面白いなと思って、うん、
だってもうね、さあ出港ですよって言って、行くよって、今日も釣ろうねって言って、うん、でもうダーッと走ってる間は、沖行く間はもうずっと っとあの海の男に会おうって歌ってますから。
あ、やはり歌を皆さんに届け、
はい、
あ、それはいいですね。
ただエンジンの音がうるさくて何も聞こえてないっていう
自分だけ
発声練習しかなってないっていう申し訳ないですけど先輩の歌。
でその発声練習で気持ち何か変わったり、こうし新しい趣味出来事に触れたことで、
はい、
何か開けたりって
あのリフレッシュをするという意味では本当にいい経験になりましたね。
で今回の新曲、今年発売されたシングルなんですが、はい、またノリノリの。
そうなんです、あの僕ダンスできないんですけど、ジルバっていうタイトルがついて、
雨のジルバ、
はい、僕雨も大嫌いなんですよ。
うわじゃあどうしましたか、これをパッともらった時に。
小田先生にはですね、小田純平先生の作曲なんですけどいただいたんですけど、あの先生にはもう正直言いました、僕もう雨嫌いですし、あのダンスもできませんしってでもあの一生懸命あのヒットするように頑張って歌わせてもらいますし、アップテンポの曲なんで、うん、あのもうそのままあの感性のまま歌わせてもらいますっていうことは最初に言ったんですけど、本当にあの難しい歌じゃないんですよ。え、
今、はい、インターネットで、はい、このステージの模様を見ることができるんですよ。
はいはい、あ、なんかそうなんですね。
でちょっと私チェックしてまいりましたら、
はいはい、
まあ、会場ももちろん若原さんもノリノリで、
はい、
もうイントロの部分でですよ、今から皆さんに聞いていただく雨のジルバのイントロの部分で、はい、スタンドアップスタンドアップって英語言って
言ってました
言ってました、スタンドアップスタンドアップって
僕いつの間にか英語使える男になってたんですね
本人も記憶にないくらいノリノリな、
はい、あ、もう全然そこ意識が全然ないです、今初めて聞いた。
もう一回巻き戻して聞きました、あ、やっぱりスタンドアップって言ってるなと思って。
あ、そうですか、なんかやっぱりあの内側から出てるもんがこう40超えてい
や、それくらいノリノリでした。
ありがとうございます、はい、まあ、あのお客さんに喜んでいただける、うん、即席のねダンサーズをねその場その場で作るんですよ。
だからヒューとかキャーとかわーっていう歓声が聞こえたのかもしれないですね。
そうですね。
じゃあそれをイメージしながら、
はい、
新曲を皆さんと一緒に聞きたいと思います、
はい、よろしくお願いいたします、11枚目のシングルとなりました雨のジルバ。
他で会ったそんな気がして、思わず声をかけたのさ。あまりに君の白い横顔が悲しく見えて、気がかりで踊り明かそう、すべて忘れて、朝はまだまだ遠いから、こんな出会いは運命さ、雨の夜にはジルバー。涙は君に似合わないから、笑ってごらん僕にだけ。
お聞きの放送はラジカルランドです。
こんなに君を思い悩ませた男は本当罪なやつ、踊り明かそう、リズム合わせて、雨も朝には止むだろう、こんな出会いも悪くない、雨の夜にはジ 昼間踊り明かそう、すべて忘れて、朝はまだまだ遠いから、こんな出会いも運命さ、雨の夜にはシルバ
ー。若原亮さんで雨のジルバでした。
ありがとうございます。
もうとにかくもう足が動くリズムですね。
ですね、僕の、本当にずっとも応援してくださってる方の中にもうダンスをされてる方が多くて、インストラクターの先生方もいらっしゃるんで、そのステップだけはね、右右左左で、で後ろでちょんちょんってやって、そういうステップだけは軽く教えてもらったんですけど、だから助かりましたね、そういった意味では。
これ聞きながら踊っていらっしゃる方もいるかもしれませんね、
はい、ですね、ダンス、歌よりダンスっていう方もいらっしゃると思いますから、そういう方にはぴったりかと思います、はい、ただ口がね早口でついてきれない時があるんですよ、
いや今聞いた感じだとそんなに早口って感じしないんですけど、
ね、2コラス目がね、雨も朝には止むだろうってあるんですけど、もう夜9時とか10時とかのキャンペーンになっていくと、もう3軒目4軒目になると口の中がおかしくなっちゃって、だろうって言ってこの間お母さんに、って言われて、すいませんもう一回最初から歌いますって。
あ、ここまで来て、
そうそうそう、
もうほぼ後半です、
はいはい、
あ、そうですか。で聞いている以上に歌っている方が苦戦される位置なんですね、
う
ん、
そうですね。テンポがね、これ聞いてるより実際歌ってみる方が早く感じるんですね。
そういう曲ってあるみたいですね、うん、こう聞いている私たち側と本人側ではもう全然違うんだっていうのってありますね、はい、
そうです、そうです。で、お手拍子をこうもらいながら歌うん でやっぱり余計にそういう風に感じますよね、実際お客様の前で歌うと。
そうです、
はい、でも楽しんで歌ってもらえる曲だと思いますけど、はい、
いつもどんな気持ちでお客さんの前に立とうって心がけてますか。
僕ですか、もうね、格好つけるのはもうやめてしまったんで。
あ、いつまで格好つけてました
か。いつまでだろうな、5年6年くらい前まで。
あ、そう、何がきっかけでやめようって。
同世代同期の、まあ、こういう細かく分けていくと、演歌っぽいとかムード歌謡と歌ってる、そういう同期とかですよ、そういう人方を見ると大体皆さん同じことを言う。で、僕もそこにいちゃダメだって自分で思ったんですよ、ある時に思って、これ売れるのにはどうしたらいいのかなと思った時に、お客さんに面白いねあなたって言われたんですよ。もっと面白くして歌はきちんと皆さんに聞いてもらえて届けるように意識をする、でそれプラス、お客さんに笑ってもらってなんか印象をつけて帰ってもらうというところに努力をするようになったんですよ。そうすると歌だけじゃなくてちょっと幅も広まりましたし、いろんなことに興味を持つようになりましたし、やっぱりその辺でしょうね。
どうですか、自分の気持ち的にどっちが楽でしたか。
どっちですかね、普通に喋ってることを喋ってればいいだけですからね。そうなってくるとね、
素でいられる。
そう、極力なるべく素のまんまでいて、で歌を歌うイントロが流れたら本気モードにクッとスイッチをポチッと入れるとなるという、そこですからね。
お客さんはこう若原さんの楽しい話を聞いて、またその切り替わった時の今度セクシーな歌声を楽しんでっていう2つ、
まあ、セクシーかどうか、まあ、セクシーなんですけど。
セクシーなんですよ、すごくセクシーなんですよ。
全然違うんですよ、これ会うと本当にあなただったのって僕この間言われたんですよ。声でしか聞いてなかったんですけど、こんな人だと思わなかったって言われまして、どんな人だと思ってたんでしょうかってね。
あ、声だけ聞くと確かにちょっと低い感じで、
例えば昔で言う石原裕次郎先輩とか、そういうこうちょっとダンディーな感じ、
う
ん、
そうですね、声の響きから
かなと思ってこう聞いてらっしゃったんだと思うんですけど、途中からその人会った瞬間から崩れたって言ってました。
聞いた褒め言葉ですね。まあ、でもね、
それから本当に応援をしてもらえるようになったりもするんで、でそういう風な関係になった時にはもう僕全力でその人方といつか、売れたという時に美味しい酒を飲めるように頑張るから、それまでちゃんと真剣になって応援してねっていう、そういう、そこら辺のそのファン以上のものを話すんで、なんかありがたいですよ ね、
なんか構えないで話しかけられるって思ったんですよね、
は
い、
多分ね、そうですよね。
で先月すみません、全く構いません。それぐらいでもすごい、もう最初からトークが楽しくて、で先月塚原哲平さん、
はい、塚原哲、はい、てっちゃん
一緒に、はい、グループでやられてますよね、
はい、ホリデージャパン花の4人衆っていうのを最近やりまして、はい、その前は女性一人と塚原哲平君と僕とで、スリーナインっていうユニット、もうそういう会社的にはそういう僕要員なんですね、てっちゃんがね。何かするときにお前らっていう。
で、はい、来月、はい、若原さん来てくださるんですけど伝えたいことありますかって、はいはい、ありませんって言ってました。
え
ないですって。
ないですって。
後輩で先輩なんですよね。
僕先輩です。
そうですよね、
はい、一応まあ、ただ塚原君は僕のこと先輩だと思ってないんですよ。
私そうなんですよ、話してて、はい、同期かなと思って。
そうでしょ。違うんですよ。で僕の方が年上なんですよ。
ですよね、
はい、
うん、
本当にいい子ですよね、
なんかユニークでした。
ほんでね、もう塚原君この放送聞いてたら一言言いたいんですよ、
はい、
やっぱりね、これ皆さんこの仕事がどうだじゃなくて、皆さんそうだと思うんですけど、年上の方、目上の方、電話しますよね。電話します、もう来たかするか、はい、どちらでもいいですよ。そうするとやっぱり先輩が切るまで、ずっとこう切るまで待ってるのが普通は、それは一般的なことであると思う。
自分から先に切らないと。
そうですよ、まして後輩だし年下だし、塚原君の場合は必ず自分で先にもう終わるか終わらないかでブチって切るんですよ。
これ何回くらいご本人に伝えてますか。
もうね10回以上言ってます。もう本当にその時は、いやごめんなさい、わかりま、ああそうだよね、
だよね、
そうだよねって言うんですから、塚原君もう全然僕に尊敬のその字もないという、
いや、いい感慨ですね。
いや本当ですよ、必ずそれでご飯はご馳走してますから僕。
あそうです。
何食べたい、寿司行こうか、何食べたい、肉行こうか、飲んで食べさせて、ほいで次の日ちゃんと電話来るんですよ、それも普通は起きたらね、昨日ごちそうさまでしたじゃないですか、塚原君の場合偉いですから、夕方か夜もしくはその次の日に電話かかってきて、ありがとうね、何もだよって、また行こうなって、
ありがとうね、
じゃあねってブチって切られ、またそれで切られるんですよ。僕ねなんかね、ほら彼氏彼女だともうほんとなんかいいように使われてる女みたいな。そういう、最近そういう気持ちになるんですよ。
そうですか。
だからね、なんかその言いたいけど言えないんですよね。
これがどうか伝わりますように、う
ん、はい、ぜひ聞いててもらえるようにと思う。
だこうやってできるってことは、
はい、
若原さんがいい方じゃなきゃ絶対無理ですよね。
なんかね、僕昨日もそれ言われましたよ。
あ、そうですか。
うん、なんかそういうことをしてもらったっていうのを、うん、その別なところに行って話してもらえるっていうのは、うん、自分で徳を積んでることだよって言っていただいたんですけど、お褒めの言葉にも聞こえますけど、
うん、
僕なんか本当にいいことしてるのかなと思いますよ、ね、例えばこいつをダメにしてるんじゃないかなって思う時もありますよ。
なるほど。
外に行った時にね、ちゃんとしてるのかなって。それを心配するから、うん、やっぱり目上の人が先に電話を切ってからね、てっちゃんが切るのが普通だよって、俺にはいいよって言うと、俺にはいいよって僕が言ったから最初に、鵜呑みにしちゃってるんですよね。
そうだ、言ったね。若原さんが悪い。
そう、だからもうそれ僕反省するんですよ。
言っちゃった。
反省してるから今度本人に言えなくなったんですよ、もうここ1年以上そんなお話を。
じゃあ私が代わって、
はい、
てっぺーしっかりしろ。
ありがとうございます。
私年上なんですけど。またお待ちしております。
ありがとうございます。
今度お二人で登場していただいて10分コーナーなんて面白そうだなと思いました。
ああ、 いいです ね、あのてっちゃん本当に陽気ですし、うん、そうですね、僕もいてもらえるとものすごく心強いんで、
ラジオ日本で、はい、若原さんと塚原さんの、はい、番組があったら聞いちゃいますね。
あのね、多分ね、もうあの放送乗るか乗らないかギリギリのところの会話も出てくると思うのでまああの変な話ね、
うん、じゃあもう収録というかいかように
そうですよね。いや本当ですよ。でもね、一番あの塚原くんとあの古いんですよ。
あ、そうですか。
僕がまだ地元北海道旭川にいて歌手生活をしてた時に、その1年後に塚原くんが宮地治師匠の付き人でついてこられてた時に、初めましてっていう挨拶をしたところからですから、
長いですね。
もう12年、あ、じゃあ、14年、14年です。
それはすごい。じゃあそのお二人がこう、はい、ソロで別々に活動していても一緒に、はい、同じステージに立つことがある。そうですね。なんか不思議な、
うん、あのね、不思議なことにね、4日ぐらい電話来ないと、あ、元気にしてるのかなと思って気になるんですよ。
あ、そうですか。
もうなんか付き合ってますねこれ。
いや、一緒に住むべきですねそのお話を聞くと。
それはね、それはもうね、絶対嫌だって言うんですよ彼が。おかしいですよね。
じゃあ一軒家を買って1階と2階で
おかしいですよね。
で、あのステージのお知らせなんですが、はい、1月14日にディナーショーを行われると、は
い、そうですね、赤坂の渋谷赤坂というところで、先輩と一緒にさせてもらうんですけども、はい、市姫二太郎新春お笑い、ライブという、うん、題名でございまして、ちょっと皆さんに笑ってもらえるところも作りつつ、でその先輩が元秋葉豊とアローナイツボーカルの木下明という先輩と、西山ひとみ先輩、そしてあと高田和也君と松島あさみさんと僕と5人でやるんです。もうね、これ市姫二太郎ライブもう2年目なんですよ。
あ、そうですか、
はい、で来年年明けるともう3年目に突入するという、全国各地やってるんです、うん、
あ、じゃあそれの赤坂バージョンが1月14日と、
はい、そうです、第3回目ですね。
でその他の若原さんのステージに関しては、はい、ホリデージャパンにお問い合わせください。はい、03-3433-3933、はい、覚えやすいですね。
はい、そうなんです、
3433-3933、担当の S さんにお願いします。
はい
名前言っちゃダメだって言ってたね。
あ、そうなんですか大丈夫じゃないですかね
若原亮さんのスケジュールを教えてくださいって言えば、
はい、あの担当マネージャーの S さん出してくださいと言っていただいてあの、はい、詳しく教えていただけると思います。
お問い合わせください。
よろしくお願いします。
では、はい、最後に、はい、カップリングの曲を聴きながらお別れとなるんですが、はい、朝日が昇る場所と、またこれ美しいタイトルで、
はい、うん、そうなんです。本当はですね、この作詞をしていただいた両方の曲そうなんですけれども、伊藤美和という先生が、はい、朝日が昇る場所がその表面で、雨のジルバがカップリングの方という意識でいたらしいんですけれども、僕のそのイメージというか、そういうので前作の振り子という歌と、はい、そのカップリングのできることならという、でそのできることならというイメージがものすごく強くてですね、伊藤先生にもあちこち来ていただいて、うん、そのイメージであまり遠くなくということで、朝日が昇る場所とちょっとこうバラードで、パーパータタタタタタ、また明日が来るよ、まあ、あのお前の胸に戻るよという、そういうちょっと優しい、うん、そんな感じのイメージということで、いただきまして、
先ほどの曲とはまたちょっと違う歌声で。
全然違います。
そうですか、はい、ではこの曲を聴きながらお別れになります、はい、今日は3年半ぶり登場ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今回のゲスト若原亮さんでした。
ありがとうございました。ぜひ応援よろしくお願いします。
断ち切れそうな夢だけ詰め込み、都会の街にやってきたけど、右も左も分からず震える、まあ 最後のように星の数ほど行き交う人の中たった一人優しい微笑みで濡れた心包んでくれたあなたは僕の朝日が昇る場所故郷にいつか錦を飾ると誓った春は巡る何度も夢と希望が不安に揺れてる振り子のように星も見えない空の下たった一人澄んだ眼差しで折れた心癒してくれたあなたは僕の登る場所
お聞きの放送はラジカルランドです。
濡れた心包んでくれたあなたは僕の朝日が
の午後は RL1485 ラジカルランドにお任せ。新曲から思い出の一曲までリクエスト受付中。メールではなくお手紙ご紹介します。ラジオネームトンボよ乾杯さん、お久しぶりです。今日はこのレターをいただきました。先日フラワーガーデンで現代押し花アート展を見てと、おーブルーさんが来てくださいって言ってた。あの押し花アートは見に行かれたんですね。ローズフェアのピンクと黄色の花を見ました。ラジカルランドを聞きながらフラワーガーデンの2階休憩室から窓の外に青い空、半分くらいの白い月、車椅子の方、フードの人、パン屋さん、そしてソフトクリームを食べながら文化の日が運河の日にちゃんと聞こえましたよと指をねこの口に入れて、うん、文化の日ってやったんですけど、小学生かっていうみんなにね、ツッコミが入ったんですが、それをちゃんと聞いてくださっていたと、ありがとうございます、トンボよ乾杯さん。すごい嬉しい。お手紙大切にします。そして、晴れた午後はいいねさんからメールいただきました。最近この番組を聞くのはウェブ配信ばかりでしたが、と。あ、嬉しい。今日は休みなので、リアルタイムで楽しんでいます。 たくさんいらっしゃるんですよね。今日久しぶりにリアルタイムでと嬉しいです。湿度の低下とともに水が除湿機にたまらなくなり、今年の役目は終了。これから冬に備え、除湿機のスペースにミニオイルヒーターを置きましたと。あ、おっされ。ミニオイルヒーターってことはアロマを垂らして加湿器。わー、そうなんだ。それでもね、季節を感じますよね。冬支度今日している方結構いらっしゃるかもしれませんね。乾燥して喉やられてしまわないように皆さんどうぞ気をつけてください。そして晴れた午後はいいねさん、ハニーシックス物語、兄弟と共に歩んだ45年を購入し読みましたと。わー、三浦さんに伝えますね。晴れ午後さんからのメールでした。
ウェザーリポート。